ハレルヤ。天の父なる神様、一週間の旅路を終え、嬉しいこともたくさんあり、辛いこともあったかもしれませんが、変わることなく週の初めに御前に出ておられる兄弟姉妹を祝福し、幾重にも祝福し、心と体と信仰とご家族と手の技にたくさんの恵みと祝福が与えられるようにお願いします。特に昨日は本当にいろんな方々が近くから遠くから、仮設住宅からなどなどおいでくださって、そして大きな感動が起こりましたこと、また特別の恵みのコンサートであったこと、神様が祝福しておられることがいかにもよく分かったので、本当にありがとうございます。涙を流し、また心震えながら帰られた一人でも多くの方に、続けて神様が働いてくださって、またこの教会に足を向け、イエス様に心の目を向ける素晴らしいチャンスをつないでくださるようにお願いします。また今日ここに集われた方の心の深いところにある願いを、あなたが汲み取って、あなたの豊かな御業を表してくださるように、全国各地に散らされて礼拝をしている方々にも神様が届いてくださるようにお願いします。体調優れないあの方この方を覚えていますが、神様の豊かな癒しと慰めがありますように、ご家族に支えがありますように、私はしばらく教会を留守にしますが、かえって教会が毎週一つ一つの集会が祝福されるようにお願いします。神様の大きな恩寵を心の深いところで感じながら、お一人一人の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日も一昨日もわたわたしておりまして、あ、歯医者さんだったんだって誰かに言われて、昨日夕方間に合ったんです。なんでかというと、歯医者さん来てましたよねっていう言葉から、あ、そうか、私今日歯医者だったんだと思い出したんですね。何の話かというと、前にも言いましたけれども、本当はアブラハムの祝福と今日のテーマを書きましたが、本当はアブラムの祝福と正確には書くべきだったんです。あれ、歯が入るのと歯が入らないあるんですかって、昔トンチのクイズで、世界で一番最初に歯を入れた人は、入れ歯をした人はアブラムが歯を入れたからアブラハムになったでしょうって、まあ、それは17章なんです。99歳、今日は75歳なんですが、99歳になった時、あなたの名はもうアブラムと呼んではいけない、アブラハムだ、なぜならば彼は多くの国民の父となると言われて、そういえばアブラハム・リンカーンという最も尊敬されている大統領、アブラハムと名前がついておりました。世界中にたくさんのアブラハムと名付けられた人がいます。世界中の祝福の父となったんです。これ結論から言いますと、アブラハムが一つの民族を旅をしたことによって形成し、その民族の中から一人の人、単数形で、それはイエス・キリストを指すということを後で解説しますが、生まれて、そこからあふれ流れて爆発的に、黒人、白人、子供、大人関係なく、あらゆる人が救いの恵みに預かって神様の身元に引き寄せられるのだという、もう遠大な神様の祝福の始まりの旅であったんです。で、今日は本当は歯を入れない方が正確なんですが、あらかじめ17章まで飛んでですね、アブラハムの祝福と入れました。じゃあ今日のアウトラインは3つです。次を出していただくと、そのためには薄皮を剥ぐように、時々小さなスイッチ、時々は大きなジャンプ、一歩仕切り直しがあります。これは節目と言ってもいいですよ。人生には春夏秋冬の季節があるように、振り返れば背中押したの神様だったな、随分リスクもあったけど旅に出て祝福されたな、ドキドキバクバクしたけれども、あそこから始まった、そういえばもっとその前から 神様の語りかけが聞こえていたような気がする。これを仕切りと呼びましょう。仕切り直しをすることによって呪われるんじゃないんです。神の祝福がもう野球のベースボールの世界のように、今日は5つの祝福の言葉が出てくるから、あのベースが足りない、1塁2塁3塁ホームベースで4つしかないんですが、5つのベースが本当は必要ですけど、5つのサイクルの祝福のように、神様は私たちを祝福の世界に仕切り直しをして、ずるずるといかないで思い切って違う世界に来なさいと言った時に、今まで体験したことのない祝福に出会うんです。祭壇とそのまま聖書の言葉を取りましたが、その時に大事なことは何ですか。やっぱり信仰のチェックです。これは自分の感情かな、それともやっぱり神様に従う信仰の一歩かな。その時に祭壇をアブラハムは1回作り、シェケムで作り、2回目もう1回作り、そしてその祭壇の記録がない時に、なんかおかしいぞって、これは次回なんですが、どうも神様にノーチェックで祈ったりなんだりしたんじゃなく、自分がいいと思ってしょうがないから飢饉だからって、神様がここに留まれて言ったのに別のエジプトになんか行っちゃったら、そこは祝福はなかったところか、とんでもない罪を犯し、自分の奥さんは奥さんじゃないとか言って、とんでもない赤っ恥と失敗を犯すアブラハムだった。なので人生は祭壇が必要だ。どんな時にも、雨の日にも風の日にも、私たちは変わることなく礼拝し、お祈りを捧げ、また礼拝し、神様に信仰のくさびを打ちながら祝福の旅を全うするんですね。じゃあ一節から見ましょうか。ご一緒に一節読みましょう。はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと言われて、カランというなんか古おけみたいな名前ですが、その地名から約500キロ南のカナンって、カランとカナンって似てるんですが、日本は日本人が多く住んでるから日本と言いますけど、カナン人と呼ばれる人が多く住んでたからカナンという地方で、今のイスラエル、四国よりちょっと大きいぐらいの場所に、北から南にずっと神様に行けって言われるから、住み慣れたところ、75歳の転居引っ越しは結構きついかもしれない。長く住んでたんだからこのままの方が楽だって普通の感覚だと思います。しかし神様はここを仕切り直しをして、これから別の場所で生きるのだと言われたんです。じゃあ皆さん、ちょっとその前から掘り起こしましょうか。この前ずっとカランっていうところに住んでたんですかって、現在のイスラエルのずっと北の方じゃなかったんです。そこからさらに2倍も1000キロぐらい東の方に行ったメソポタミアのカルデアのウルというところにいたので、念のためちょっと確認します。10を出してください。11章にはこう書いてあります。じゃあ11章31節読みましょう。はい。テラはその息子アブラハムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライと伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。というところから察すると、もともとの実家、私佐藤ですが、佐藤家の実家の実家はどこですか。佐藤正先生は秋田の方で、うちは山形の方で、で、まあ、似てるかもしれないけれども、アブラハムじゃもともとどうですかって、お父さんはテラと言って、アブラハムには他に兄弟がいて、ハランは死にましたが、子供のつまり甥っ子のロトとアブラハムの奥さんと、もともとどっから来たんですかというと、カルデア人が住んでいたメソポタミア地方の1000キロも東に離れたウルというところから出かけて、カランというところに住み着いちゃった。そして住み着いたけど、神様はもう一回背中二度押しして、75歳にもなったけど忘れたかって、新しい年にこっから仕切り直しを、人生のもう一ページを開きなさいと言われたということなんです。じゃあね、新約聖書の光を当てましょう。20使徒の働きの第7章のステパノのお説教の中で、この出来事がこう解説されているんです。実は神様がメソポタミア地方にいる時からずっと促していたんですよということ。なのに ところてんが止まっちゃうように途中で止まっちゃってたんです。それを神様がいい加減行けというところに行けと言ったようです。じゃあ7章2節、使徒の働き、ステパノの解説を読みましょう、はい、そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、またがあなたに示す地に行けと言われました。はっきり解説した。もともとあの実家の大実家に行った時、例えばある人が佐賀が実家ならば、ずっと先祖代々佐賀だから佐賀にいようと思っていたのに、信仰を持ったらなんか心がうずいて、北の方に行け北の方に行けって北に一回行ったかと思ったら、もっと北で震災が起こって、私は被災地の人と一緒に住みたいなって住み着いちゃう人もいましたよ。のように、神様はもともとからアブラハムのにそういうメッセージを送っていたんですと。さあ、今日第一番目に皆さんにお話したいことは、ああ神様のスイッチってあるなって。例えば高い扇風機買って、なんだろうこのスイッチ、デジタル式で入れたらこんな機能があったのって。エアコンだって冷房と暖房と送風とドライで随分違いますから、テレビでもずっと地上波しか見てなかったのに、あ BS つくのって、 BS と全然違う映像で違う放送が、こんなに植物に関する放送が地上デジタルじゃこんな見れないわ、すごいバラエティだわって。神様は一色の人生じゃないんです。私たち今までがそうだったとも、実家がそういう雰囲気だったとしても、故郷がそういう人柄だった、そういうメンタリティだったとしても、あなたに計画している未来は全然違うのだと。だけど私たちはそこに行くのはちょっとしんどい、ちょっと勇気がいるんです。しかし今日確認しました。神様は仕切り直しを通し、次の祝福に、次の1ページに私たちをしばしば導かれるのだと。じゃあ皆さんはどうでしたか。まあ、私は母がクリスチャンで生まれて、そして信仰を持って途中で牧師になろうかなと思って、まあ、そこまでが1回目とすれば、2回目に同じ団体の福島県の教会に来て、あれやこれやといろんなことをして年数が経って、このまんまであと少しずつフェードして終わって、ああ年を取るのかなと思ったら、突然大震災が起こって、思ってもいない人生の嵐が6年ぐらいも経ちましたけれど、そして思ってもいない昨日のコンサートの祝福のような、どう考えてもこれ祝福だわなって。だから人はトーストを輪切りにするように、私の人生の黎明期第一期、人生でその時のための準備の第二期、そしていよいよ燃えるような夏、この時のためだったんだ私の命はって、そしてその後とか、私はレーナ・マリアさん、私も前はちょっと聞いてたんです、一度結婚したけれども、その後いろいろあって離婚したそうだって、とか今回教会に来るときに旦那さんも来ますよって、あれじゃあ私聞き間違えたかなって思ったんでした。そしたら、まあ、レーナ・マリアさんもコンサートでよっぽど苦しんだようですが、あれがあるからよかったっていう人がおりました。ずっと一緒に来られた方は、かつてのレーナ・マリアさんはとにかく生まれつき両腕がなくて、親がすごいショックで3日後に立ち上がって、誰が文句があるか、これが神がくださった最高の我が家の第一子娘だって、もういかにも堂々としたから、一つの劣等感もなく、もう人生は素晴らしいっつって、ほいで片足で化粧はするわ、昨日もやって、皆さん戦々恐々を見て、あんなに間近で見れる機会は後にも先にもないんです。大体一つの教会に来るってことがありえないですよ。しかも誰でも来れる集いでしたけれど、レーナ・マリアさんはある人が見ればできすぎると、絵も描くし歌はうまいし、そして水泳はパラリンピックの選手だし、もう人も羨むような、人よりも何倍ものタラント賜物があるからねってところが、本当に結婚とその後の、まあ旦那さんがちょっと普通じゃなかったかよく分かりませんけど、事前に係の人には聞きましたが、いやよっぽど大変だったなって思いました。だから人生には両腕が生まれつきなく、左足は半分の長さしかなく、その時期から生まれ、だけど日本にも50回近く来てるんですか、テレビに何回もニュースステーションに出て、 そしてまさかその人がうちの教会、一つの教会に来るってありえないこと。だけどその間にはちょっとつらいこともあって、だけどそれで終わらなかった。今深みが増して、かつての何でもできる最初のようなレイナさんとちょっと一味違う、なんか違うって、昨日あんなに泣いたことないって、今までのコンサートでこんなに感動したことないって、多分教会一回も来たことない人たちもおっしゃっていたのは、いろんな人生の四季折々がその中に歌われて奏でられていたのかなと思いました。この教会だってそうですよ。宣教師が来て、そして牧師先生が忍耐して土台の時、そして私も来て他の副牧師の一緒にスクラムを組んでしばらくの時、あ、このままなんだなと思い込んでいたら大震災が入って、それで終わらずに昨日のコンサートに象徴されるその後ですから、神様は、私たちは知らないんです、目の前しか一生懸命じゃないから。しかし神様は高いところから見て第一期の仕切り直し、次はちょっと勇気ドキドキ力、第二期のあなたの仕切り直し、第三期のこれから全く違う経路の人生に入るんだって。そういえば昔からカルデアのウルにいる時から、波乱で止まらないでカナンに行くのだと言われていたよな。だけどここで生活するし、ここも案外いいし、このまま終わりじゃないかなと思ったら、神様最後の一押し、ここから南へ500キロ75歳だけど、神様はあなたを導くのだ。ああ皆さんもそういえばあれは神様の仕切り直しだったかな、去年一昨年あたりが第二期だったかなって、ないですか、背後に神様がおられるんです。じゃあ今日の箇所の2節に戻りますと、じゃあ神様に背中を押され飛んでみたらとんでもないことになったと、ちょっと不安もあるかも分かりませんが、そうじゃないんです。だって2節3節に5回も同じ単語が、祝福祝福祝福祝福祝福と、1類2類3類、そしてホームベースじゃ足りないんですよ、もう一つ全部祝福なんです。じゃあまず2節読みましょうか。2節ご一緒に戻していただいて、12章、はい、読みましょう、はい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。3節、はい、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。もちろんアブラハムが祝福されます。自分が祝福されないで他の人が恵まれることはないです。レーナ・マリアさんもまず祝福されます。しかしレーナ・マリアさん一人が祝福されてよかったねじゃないです。他の多くの人が、日本人も被災地の人も、どれだけ多くの慰め、エールを受けるでしょうか。じゃあアブラハムにこんなに祝福祝福と言われた祝福は何ですか。アブラハムは旅に出て、そこで一つの民族を形成し、それから何百年ずっと何千年経って一人の人がお生まれになり、その人が全ての人の救い主となって、私たちを罪の世界から、滅びから救い出して、世界中に神様の恵みがあふれ止めようもなくなっていくということなんですが、確認に、さあ3丸を読みましょう。同じ創世記にこのように書かれています。18章18節、はい、アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、土のすべての国々は彼によって祝福される。やがてアブラハムは旅をして一つの民族を形成します。その民族は一人、その民族が祝福されるんじゃなくて、あらゆる民族がそこから祝福される。でよくこれは単数形だということにこだわって解説されていますが、じゃあ4丸を出していただきましょう。それは新約聖書に光を当てると、イエス・キリストがその民族から現れて他の民族の救い主となる、異邦人と書いてあります。ガラテヤ3章14節読みましょう、はい、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなの。私たちに届くんです。アブラハムが決断して旅をして民族を作り、その子々孫々からイエス・キリストが生まれ、 宣教師や教会を通し私にも伝わって祝福を受ける。じゃあ16節に飛びましょう、はい、ところで約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストですと答えがここにありました。やがてアブラハムの子孫の子孫は一人の人イエス・キリストからあふれ出る祝福を指していたんですね。さあ皆さん私たちが気をつけるとすれば祝福を受けることにたじろぐなかれ恐るるなかれ。この間韓国から日本に来て一生懸命伝道している宣教師の人が水曜日に来て良い証しをしてくださいました。ところが文化が違うから韓国大きいんですよ教会が。みんなが大きいわけじゃないけど1000名とか5000名とか1万人とか4万人とか、だから教会って言ったら日本のソンジョソコラのコンサートホールよりはるかに大きいんですよね。だから日本に来るとなかなか塩梅が違う。そうするとだんだん心が小さくなっていくんですって。で何でも小さく小さく考えて自分の心が萎縮してしまう、そういうことを感じていますとお話ししてくださいました。ややもすると私たちもいや祝福なくていいって、今のまんまで何の摩擦も苦労も感じない方がいいかな神様って、別に祝福されなくてもいいって、今のまんまの方が楽だし何の抵抗も自分の中で感じないしって、小さく小さくなってくるんですよ。しかし神様の祝福は私たちよりはるかに大きいんです。なので恐れないで仕切り直しをしたらって、ここから一歩進んだらって。まあ昨日は具合悪い方やお仕事とかで来れない方もおられたかもしれませんが、さっき増田先生が案内したように何かで見ることができると思います。昨日も返す返すもコンサートでお話したんですが、これはありえないことでした。こっちから願ったってありえないことです。一つの疑問はなんでうちの教会に一等最初に呼びかけてくださったんですかって、わざわざスウェーデンから来て限られたところでしか大ホールでしかしないのに前日は1000名のホールの筑波でやってほぼ満席で1人2500円一つの教会で、ある人は感極まって抱きついたりした人いたようですが、あんなに間近に空気を通して振動で本当に神様っておられる、神様って恵み深い祝福の神様だなって、100の説教よりもレーナ・マリアさんの後ろ姿で感じていただいたなら、いや本当に来てくださってよかったなと思ったんですが、皆さん私たちは神様がたくさんの祝福を用意しておられますが、時々たじろいでいやだけど私そんなこといろんな大変なことあるんじゃないかな、それよりも今のままの方が読めるから、先が読めるから、1週間後も明日も読めるから、読めない世界に行くよりも読める世界を順々と自分の計算と自分の頭のイメージの中でやった方が楽だしなって、いつもブレーキがあるんです。しかし神様はしばしば小さいスイッチも大きいスイッチも織り交ぜて、思い切って来てみなさい、思い切ってジャンプしてみなさいって、神様は祝福の世界に私たちを招いておられるんです。じゃあ今日の箇所に戻って、祝福の世界に向かって旅に出るならば、節目を、ね、何とか川を越えるならば、私たちはあとはどうすればいいんですかって、じゃあ4節から読みましょうか。4節読みましょう、はい、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。75歳になって引っ越しませんかって言われたら、アンケート取ればどうだか分かりませんが、いやいいですって、ちょっと家も古くなったけど今までの方が慣れてるしご近所もいいですって、今から別のとこはちょっとしんどいかなって、いや神の祝福があると言っても何と言っても今の方が私としてはいいかなって、これは普通だと思います。しかしアブラムは従った、甥っ子のロトも一緒に出かけた、75歳だったっていうんですね。 皆さん、神様が私たちの未来に思ってもいない祝福を用意しているならば、必要なことは仕切り直しをし、その節目の川を越えることですが、必要なのは従うことです。従って折り目節目で信仰のチェック、くさびを打つことです。それが祭壇と書かれていますが、5節続けて読みましょう、はい、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。まあ、引っ越し屋さんがいる時代じゃないから大変な引っ越し作業だったと思います。何を捨てて何を持っていくか、行った先でうまくやっていけるんだろうか、どんなとこどんな人がいるだろうか、やっぱり来なきゃよかったと思うんだろうか、などなど。しかし神様は行けというので行ったんです。北から南に約500キロの長旅に出ました。じゃあ6節読みましょう、はい、アブラムはその地を通ってシェケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。まあ、外国から日本に来て住むのは大変だと思います。日本人がいて、日本人じゃないけどご近所に囲まれて住むのはドキドキかなって。カナン人が住むところに別の民族のアブラムは旅をして、カシノキのところに、シェケムっていうのは今のエルサレムのだいたい北 40-50キロのところにあるところなんですが、ね、そこに来た時に神様に、まずは神様に祭壇を作った。7節読みましょう、はい、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。ここが大事なんですね。神様と自分の関係で決める、自分の人生は自分で決める、神様と自分で決める。あの人がこう言ったからやっぱりこうするかな、次の日別の人から電話があってこうしたらってか、やっぱこうするかなって、もう揺れて揺れて、もう自分がないも同然になるから、ここは神様に聞いて、神様来ちゃったけど本当にここでいいんですかって。神様が現れてこの土地だとおっしゃったので、私は確信した。ここが次の私の生きる場所だ。ここで神様の物語が展開するのだ。なので忘れないように見える形で、まず家を作ろう、まずテントを張ろうじゃなくて祭壇を築いた。あの祭壇が一里塚ですよ。ああ神様が大きな決断を私に敷いてここに来て、あの祭壇を見たらあの時を思い出すと。神様との関係です。じゃあ8節読みましょう。祭壇は1回だけではなかった。次にそこからだいたい20キロぐらい南に下るとベテルというところに行くんですが、そのほど近くでアブラムはどうしたか。また祭壇祈った。じゃあ8節読みましょう、はい、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。まあ確かに天幕は自分のためと映らなくもないです。じゃあ自分のためテントを張るのも大変で、そこでちょっと腰を下ろして、しかし自分のためで終わらない。神様にここでも祭壇を築き、私たちも移動したら自分のアパート住まい確保してほっとしてこれで完璧とは思わなかった。ここに来て教会をどうしましょうか、借りるのもいいけど建てましょうか。アブラムは祭壇を築き祈った。このように信仰のくさびを、またくさびを打ちながら、従って、そして神様に礼拝する、従ってまた神様に礼拝する。ところが旧説、その後南に行って、その後ずるずると南に行き、ここに祭壇が出てこない。休暇終わって途中で帰ってきたらお話しますが、大失敗のアブラムがその後に待ってるんです。どうもそれは神様に聞いたのって、まあここまで神様に聞いたらこのペースで別に聞かれても分かるって、自分の感覚で分かると少し隙が出たかもしれない。じゃあ9節10節読みましょうか、はい、それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。ネゲブってずっと南なんですね、その砂漠なんです、荒野なんです。 そして10節、はい、さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。まあ、普通に呼べばいかにも常識的、食べるものないんだからしょうがないでしょって。だけど細かく聖書を読む人は、アブラムさん一つ質問していいですか、あの時祈った、あの時神様の御心を聞いた、今までは神様行けって言うから来た、本当はあっちの方が良かったけど、で来てみて良かったって、祭壇をつき、ここにも祭壇を築き、そしてさらに南に行って、もう大体慣れたかなって、この場所だこの場所を与えるんだと言われたんじゃなかったのって、いや言われたけど、飢饉だものしょうがないでしょう、みんながみんな逃げるんだから私もエジプト行くわって、エジプトは神様に示されたの、いや自分がエジプトに食べ物あると思ったからで行って、自分の奥さんが誰かに取られると思って、奥さんじゃないとか言って、それでも神を信じてるのかって赤っ端書いて、あるいはとんでもない罪という人もいますが、普通の失敗じゃない失敗を犯して、探っていくとどこから来たかって、ああ信仰のくさびを打たなかったかなって。なので祭壇は、まあどういう形の祭壇でも祈り、神様に聞き、信仰によって一つ一つ慎重に、ね、祝福の世界に来た時は大胆にジャンプしますよ、だけど一歩一歩は慎重に、神様に慎重に丁寧に聞きながら、そして大胆な祝福に飛び込む、この車の両輪のようなダイナミックな信仰と、慎重な神様に慎重に聞きながら行く、その両面が必要ではないでしょうかね。さあそう考えると、私たちも身に覚えがないわけじゃないですね。シェケムとかベテルとか言わないけれども、まあこの中の何人かはこの北の方に当時住んでいて、突然神様に声を聞いたわけじゃないけど、ここじゃもう住めないとなって、どうしようどうしようって家族のとこに行った人もいるし、全然知らないとこに行った人もいるし、教会の人と一緒に私は行こうかなと思った人も、何が言い悪いってことはないんですよ。しかしもうわたわたわさわさして、私もわたわたわさわさして、会津にじゃ あの迎えに行こうかなと思ったけど、行く途中でキャンプ場に泊めてもらえるだろうか、ガスボンベがないとか、じゃあどの教会どうだろうか、あっちこっち電話しながら、どこにみんなで行ったらいいんだろうかな、あっちかなこっちかな、これでよかったかな、これで悪かったかなと、ね、そして1週間の会津のつもりだったけど、どうもそうはいかないから、米沢に行くとは思わなかった。3月はまだ雪で、米沢に行ってみたら、とっても歓迎はしていただいたんですが、長くいてくださいというつもりで待っておいてはくださったんですが、もう体調が優れない方が多くて、あこれは長く無理だ、じゃあどうするって、私は最初北か南か外国かって、この土地をあげるから移民しなさい、集団移民しなさいという言葉があったり、外国に来なさいという招きもあったり、ホテルを丸貸しするって新築の会長さんから連絡があったり、あったかい方で大阪は遠いから大阪からバスを出すという連絡があったり、大阪に行ったら串も戻ってこれないから、せいぜい東京だなと思って迷って迷って、それで東京に行ったけど、本当に良かったんだろうかなって思いながら行ったら、そこは良かったんです。良かったけど、いつまでも入れないとも思ったから、どうしようかなって言って戻ってきた。ここまで皆さん、その旅で何か一貫していたことはないですか。礼拝したんです。教会堂もなくなって、オルガンもなくなった時もあったけれども、毎日当時は礼拝してたと思います。またここで傘を差して冬に賛美歌を歌って礼拝したこともあります。また近くの結婚式場を何万円か出して、小さい部屋を2部屋借りてケーブルでつないで礼拝したこともあります。よその教会を一回ただで貸してもらって礼拝曲がりさせて、宿借りみたいに礼拝したこともあります。しかしとにかく祭壇、祭壇じゃないけど、あっちで礼拝し、野外で傘さして礼拝し、結婚式場で礼拝し、よその教会借りて礼拝し、毎日時々は泣きながら礼拝し、とにかく礼拝した。あれは神様の祝福の鍵ではなかったかなとやっぱり思います。この間牧師会に行ったらいるんですよ、何人か。牧師の中でも信じられない体を鍛えている筋肉マンっていうのかな、なんかあのお腹に脂肪がついてなくて割れてるんですよ、その若くもないのに。で私同じ部屋に泊まったから、どうやってその高校生の時の服今も着てて、洋服代かかんないとか言ってるけど、どうやってんですかって。皆さん、ただではそうなってなかった。聞いたら、毎日50回腹筋したり腕立てしたり太もも、そんだけ努力して、 毎日1回だか2回体重計に乗って、そして外食して太ったら必ずそれをやって、そしてずっと維持してるんだって言うんです。なんだ、自然にこの人だけ祝福されてるわけじゃないんだと思って、そういうの聞くとですよ、同じ部屋で寝ただけで私もがぜん刺激されちゃってですよ今のところは帰ってきてからちょっと腹筋とかの回数増やして、なんで私お腹割れないのかなと思ったりしているんですが、接すれば影響を受けるもんですよ。アブラハムがこんなに聖書で焦点当ててるのは、読むでしょ、当時生きてないから見ないけど影響を受けるんですよ。誰かが腹筋してるとか、その一緒に泊まったベッドの部屋で壁に手当てて腹筋みたいなことを始めてるのを見ると、私もいつの間にか一緒にやったりしてですねアブラハムを見て、あ、こうやって祭壇作んなきゃな、祈んなきゃな、祈んないとどんなにアブラハムほどの人でもとんでもないところにズルズルっと行っちゃうんだなって。だけど祝福の世界に行くには従って、それから祭壇を築いて神様との関係を大事に大事に丁寧にしていかなきゃなって。そういう点で昨日レーナ・マリアさん、私も水どうするんですかって、結局コップで置いてくださったようですが、足の指でコップで、前に座った人はみんな多分戦々恐々して見ておられたんじゃないかなと。だけど話と歌に貫かれていたのは彼女の信仰でした。やっぱりレーナ・マリアさんは信仰によって祝福されていると思いますよ。私は大熊にいた時に、大熊の中学校でレーナ・マリアさんの話したんです。まあ、キリスト教の学校じゃないか、あんまり宗教的にはできなかったけど、ビデオを見せたんですよ。それだけで泣いてる中学生が多くまでいました。でレーナ・マリアさんの紹介をしたら、いまだに心に残ってるっていう人もいましたよ。昨日その本物に間近で見た人は、まあ、一層驚いたり、あれしたんじゃ本当に両手がないのかなってじっと見てる人もいたと思います。本当に片足義足であんな人歩くのかなって、花束どこで受け取るんだ、手ないのにと思ったりしたと思います。また流れたビデオで化粧はするわ、それからピアノは弾くわ、それからパラリンピックの選手だし、歌はうまいし、絵は描くし、ミニプチトマトをあんなして足の指で包丁で切るし、まあ信じられないと思ったと思います。だから1週間後、私はレーナ・マリアさんと中高一緒に町木町の合同でコンサートやるんですね。レーナ・マリアさんはもう絶対確信してます。見ただけで中高生感動すると思います。いや、被災して私はみんな家大丈夫なのに、うちだけうちダメだったという子がいても、レーナ・マリアさん、生まれつき両腕なかった、なんで私だけと言わない、言わなかった。昨日もなんで私片足しかないと言わない、昨日も言わなかった。片足があると言った、ないものは数えない、与えられたものを喜んで感謝して生きる、もう見ただけで喜んで生きてるなって。だって両腕がないから喜べないものとか言わない、片足しかないから神様不平等とかも一切言わない。神様は本当に素晴らしい方だって、これは昨日は言いませんでしたが、以前のコンサートならレーナさんが言ってたんですね。もし神様が両腕をくださって両足をくださったら不平等な神様だって。私はこんなして絵を描いて水泳をして歌って、私にたくさんのそれを補うものをくださったのに、五体満足だったら神様は他の人よりも私を贔屓にしてると思うって。私は片足しかなかったのは全く神様が平等だったと思うって。私きっと九州に行って被災して、まあ、ごっそりバスで仮設に住んでいた人もコンサートに来るはずなんですが、私は東日本の被災の状況を少し話したりメッセージを話す予定なんですが、私に話さなくてもレーナさんを見ただけで、福島でもいろいろあったけど神様は恵み深いと、私が話さなくてもレーナ・マリアさんを見ただけで、ああ本当だなって、神様は素晴らしいお方だなって。そしてレーナさんに貫かれているその信仰で、中学生も小学生もコンサートでもきっと励まされると確信しています。私昨日外に出て驚いたですよ。 1,2 回かな、教会に来てくださった方が、いや俺泣いたりする人間じゃないんだけどって言って、男性の方が、いや泣いたわって言って、でそれで終わらないですよ。結構時間経ってから戻ってらして、やっぱり CD 買ってくわって買っていってくださったんですね。思わず感極まって抱きついた、もう一生で一回しかこんなことないと思って抱きついたのかなと私は思ったりもしましたけど、そういう人もいたかと思いますが、しかしこれはレーナ・マリアさんだけに限ったことではないんです。図らずも私、静岡の帰り電車で CD 送って、それ聞いてですよ、レーナ・マリアさんの最新日本のアルバム CD のレビューを書いてくださいって言って、なんかそれプログラムにもったいないから織り込んだんですね。私本当そう思ったんです。日本は私の心の中にいつまでもあるって、 ジャパン愛してる愛してる愛してる、もうその言葉待って飛んで、よほど日本を持ってるか、確かに日本だけなんです。あんなにレイナ・マリアさんとピントと波長が合うのは、まあ、久米宏さんという人が感動して何回もニュースセッションに呼んだから、当時爆発的に人気になりましたけれども、私レベルにちょっと大げさに書きましたよ。でも大げさじゃないかとも思うんです。化身じゃないかって書いたんですよ。被災した日本を持って、私北海道でレイナ・マリアさんとコンサートした時はもっと長く歌って長く私お話したんです。あの時も思ったんですね、日本語どうしてもいても立ってもいられないと。北海道から沖縄まで回ったけれど、日本は特別の国として私の心の中にありますと。それは神様の心じゃないかなと CD 聞いて思ったんです。神様が日本忘れてないよ、熊本忘れてないよ、東日本忘れてないよ、じゃあ見せろと言ったらレイナ・マリアさんを使わしたって、レイナ・マリアさんから醸し出てる、分かるでしょうって。だからこの CD は神様がどれほど日本の私たち一人一人を思ってるか、化身じゃないかって、それが CD になって現れたんじゃないかって、ちょっと大げさに書きましたが、まんざら大げさでもないかなと思ったんです。皆さん、私たちは人生いろんなことがありますけれども、そして私ちょっとしばらく教会留守にしますが、誰がいてもいなくても神様は皆さん一人一人に望んで、ちょっと困難があっても、思い切って信仰によって仕切り直しをするならば、ちょっと怖くても神様が新たな二塁ベース、そして三塁ベース、祝福を数々備えて、もう私たちはチェックだけすればいいです。神様にいちいち聞いて、神様に必ず礼拝して、神様を大切にして、そしたら祝福のルートは途絶えることがない。途中ちょっと離婚があって苦しかったってレイナさんが言ってましたが、そういうことがあっても祝福は変わることがない。世界中で最も好きな男性に会って、もう自慢してましたね、世界で最も素晴らしい人を紹介しますって。本当にそのような祝福が苦しみの向こうにも、被災地にも、私たちにもあります。じゃあお祈りをしたいと思います。黙祷いたしましょう。そしてキーボードを弾いていただきましょう。ピアノを弾いていただきましょう。いかがでしょうか。私たちは落ち着いた住まい、また落ち着いた生活が与えられてとっても感謝です。ですが神様は時々一色の人生ではなくて、新たな祝福をあなたに備えていますと。ここはちょっと心が苦しいかもしれないけど、仕切り直しをしませんかと。背中を押される場面が、小さい場面も大きい仕切り直しもあります。私たちが促されて思い切って飛ぶときに、今まで経験したことのない、見たこともない世界を必ず体験すると信じましょう。ただ私たちとしては、とにかく人の声ではなく、自分の願いではなく、神様の御声に従うこと、従ったら信仰によって神様を敬い、礼拝を捧げ、神様に祈り、お聞きしながら一歩ずつ慎重に前進していくこと、そうしたら小さな流れが大河になるように、神様の爆発的な祝福がまだまだ人生にはあります。私たち一人一人が天を仰いで前進できるようにお祈りしたいと思います。それではピアノを少し大きくしていただきます。今日神様に、お願いしたいこと、お聞きしたいこと、感謝したいこと、そしてこの1週間の祝福、家族の祝福、大切な人々の祝福、またレイナ・マリアさんの日本各地でのコンサートの祝福も、熊本の被災者の方々の祝福も特別にお祈りしたいと思います。その他心にあること、どんなことでもご一緒に心を合わせ、しばらくお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たち一人一人を愛してくださって、豊かな恵みを与えてくださって、ありがとうございます。天の父なる神よ、私たちの心の中には憂いも迷いも戸惑いも起こります。しかし神様は、ここが仕切り直しの場所だと教えてくださるので、 信じて前進することができますように導いてください。天のお父様、神様がここにおられる一人一人にまだまだたくさん恵みを用意しておられ、そして信仰によって祈りによって確実に一歩ずつ導いてくださることを感謝します。どうぞこの一週間を導いて、霊のマリア様を祝福し、あらゆるところのコンサートを祝福してくださるようにお願いします。あなたの素晴らしいお名前を賛美します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、たくさんの祝福を用意してくださり感謝します。仕切り直しをし、背中を押され、旅立つことを信仰によって恐れずに決心できるよう導いてください。神に祈りながら、礼拝しながら、神様を大切にして歩んでいけるように導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。